はい、こんばんは。イエーロックでございます。はい、現在時刻は、23時23分。二三二さ、ふさふさ。はい、ふさふさの時刻に今、私は、また帰路に着こうとしております。はい。イエロックは、イエロックなので、嘘しか言わないポッドキャストでございます。ここの内容はすべて嘘でございますので、皆さんはこの嘘を真に受けないようによろしくお願いいたします。登場人物および、発生した事象、その他諸々すべて嘘でございますので、ご了承ください。脚色を超えて嘘ですからね、気をつけてください。はい、ということで、やっていこうかなと思うんですけれども、今日もですね、東京は非常に車が多い。23時なんだからこんなに走ってなくていいんじゃねえのかと思いながら今ちょっと運転をしておりますが、いやー、あれだね、すごい。今ちょっと今日は、なんだ、懇親会みたいなもんですかね、ありまして、もちろん私は、ノンアルコールです。ノンアルコールを、決めまして、シラフで、飲み会を楽しんでまいりました。まあ実際ね、飲み会なんてね、シラフの方は全然楽しめることは多いので、おすすめでございます。とはいえね、なんだろう、酒ってのはね、バカにできなくてね、ったことがない人が酔った真似ができないんですよ。これ難しいよな。どう説明したいんだろうな。これジャパニーズコミュニケーションだと思うんですけど、酔ってる状態で、こう、気を大きくして、そうですね。これ全然難しいんですけど、気を大きくして人とコミュニケーションするっていうのが、概念としてあるんですよね。で、それが、飲み会のいいところだとは思うんですよ。酒を楽しむっていうだけだと、基本的に一人で飲んでたらええやんけっていう世界になるんですけれども、懇親会っていうのは基本的に懇親するわけですから、酔っておおらかな気分で、普段よりも開放的になりながら、飲んだり喋ったりするっていうのが重要かなと。あるいは椅子に縛り付けとくっていう意味も重要なんですけれども、そのあたり全部含めても、よいしょ。ちょっとね、今ね、僕はね、おまわりさんに。お疲れ様です。左側の方に抜けていきたくて、はい。ですね、さまざまあるんですけれども。お疲れ様です。はい。今ちょっと、さまざまな理由があって、ちょっとおまわりさんに声かけしなかっていけなかったので、何を言ったか忘れてしまいましたが、そうだ、飲んで、飲んで、気がこう、なんでしょうね、おおらかになった状態でコミュニケーションするっていうことは、飲んだことがない人だと、エミュレートができないよって話をしようとしていたところまで思い出した。で、なんでそんなものをエミュレートしなきゃいけないんだっていう文脈で、飲むという状態になると、おおらかになると同時に、椅子に縛り付けられて、いろいろと喋ることができるぞという話なんですよね。そう。で、なので、なんだろう、飲み会で飲んだことが、ない人は、一度飲んでどういう状態になるのかっていうのを、テストしてないと、難しいので、飲む必要性はないんですけど、飲んでどういう状態になるっていうのを、知っておくと、酒がなくても別に飲み会というものはエミュレートすることができるので、いいのかなと思っております。コスパとかね、お値段とか、飲み会に行ってこれぐらいお金が使われます、で、このぐらいのお金をこの時間潰して一体何が得られるんだと言ったら、それは基本的には、おいおい、 赤信号になった瞬間に渡る人がいて、今かなり驚愕を覚えておりますが、おかしいな、俺は飲んでないんだけどな。はい、まあ、そういうことがあったりとかするので、まあ、そこの部分がね、一度もっていう先嫌いというわけでは多分ないと思うので、それを覚えていれば、まあ、割とどうにかなったりするっていうことを覚えておいていただきたいなという所存でございます。なんでこんな話をしているかっていうと、最近の、若い人っていうとすごいステレオタイプで申し訳ないんですけど、まあでもそういうふうに、まあ、周りも言ってたから俺もそう言えばいいんじゃないかというふうに思ってるんだけど、若い人は飲みに来なくなったとおっしゃるんですけれども、いや全然来るんですよ若い人も。で、若い人飲みに来て、飲みに来て何を飲むかというとノンアルコールの飲料を全然飲むんですよ。そうなんですよ、あのお分かりだろうか、飲みに行かない理由は、その居酒屋の飯がまずいか、その飲むという行為にまあ、ちょっとどうかなという感じに思ってるか、どっちかだというところで、なんていうか飲み会にコンと言っている人は超絶的に話をしたいと思われていない可能性がまず若干あるという悲しい場合もあるのだが、そこをさっぴくとだ、そもそも店が悪いという可能性をかなり考えてほしいなと思う次第です。マジでね、やっぱね、僕はあんまり店を選ばないタイプなんですよ。というのも飲み会で店を選ぶっていう習慣がない人間なので。だけどまあなんかこう気づいたんですよ、最近若い連中と何回かそういう飲み会みたいなことに行って思ったんですが、飲み屋あるいはまあ焼肉屋とか飲食の店がしょぼいかしょぼくないかで全然やっぱり彼らのテンションが違うんですよね、うん、やっぱね、だからね、なんかその情報をね、この知見を生かしておじさんは若い連中を誘うといいんじゃないかなと思います。本当ね、なんだろう、よく若い人と飲みに行きたいわって言ってる人はそれは金で買えるというすごいクソ乱暴な論理を今展開しているということです、平たく言えば、うん、要はお前が焼肉をおごれば若者は来るぞということで、それはなんか若干こう物悲しくないのかと言われてしまうと返す言葉がなかなか少量になってしまうんですけれども、そうは言うても、まあ、実際問題ある程度の年重ねになり、まあ、ある程度の収入があって、まあ、ある程度の何かがあれば、いや若者と飲みに行くことはかなりプライスレスなことであり、そんなにお金のことを考えずにパーンと焼き肉ぐらいおごるわいと言いつつこうエンジョイすることができるんじゃないでしょうかということですね。はい、はい、ということで、まあおおむね伝えたいことはもう全部伝え切ったんですけれども、そうっすね、飲み会でまあ、おすすめと言ったら何なんですけど、あなたが店を選べない人なのかもしれないかなって思ってて、まあ、僕もあんまり選べるタイプじゃないんですけど、要はよく食べログとかでなんか探すみたいなやつでなんか写真映えが良いからなんか良さそうみたいな店は大体外れなんですよね。写真はいくらでも盛れるし、作った当初の写真を使ってたりするので、まあ、全然こう、なんていうの、信頼性には足りない、うん、そして料理が美味しいかどうかも結局綺麗に盛り付けしてるのはその写真撮影の時だけだったりするし、まあ、こんなのはねもう常識だと思うんですけど、なので、まあ、やっぱりこう口コミ情報のところで、まあ、本当に美味しいとそういうふうに書いてあるところを探すといいんじゃないかなと、当たり前のようなことなんですけど 思ってしまうんですよね。意外とね、でもこれやんないんですよね、人間。近くにあるとか、まあこう、なんていうのかな、肉がいい、魚がいいみたいなことを言って、まあ、あるいは焼き鳥がいいみたいなことを言って、特にまあその味についてちゃんと検討しないことが多く散見されるので、そこはね、割とね、シビアにこう、ちょっと値段のグレードを倍ぐらいまではこう見越していくっていうのが重要なんじゃないかなと、若干僕は思ったりするんですよね。もちろん穴場みたいなものもあるんですけど、そんなのはね、それが分かる人はね、別にそんなところに悩んでないでしょうよ。で、まあ、一つまあ、ポイントっていうか、まあ面白い点としては、そうですね。これは東京でもあるし、東京以外にもあるんですけど、居酒屋ではなく、いわゆる町中華みたいに行くのは、結構ポイント高いかもしれないですね。町中華っていうのが何なのかっていうのが分かんない方もいらっしゃるかもしれないんで、ざっくり説明しますけど、なんかこう、街中に、なんというか、中華料理屋で、もうなんかこれ本当にチェーンじゃないのってぐらい、モンキー型で、もう全部同じ、要は、なんだろう、まあ、一通りの中華料理が出せる、まああれ、絶対なんかこう、いろんな意味で、なんかジャパナイズされた中華料理なんですけど、中華料理が食べられる店ってすごいあるじゃないですか。で、まあ、基本的にランチ営業してて、まあ、昼間は定食屋、中華の定食屋だなみたいなところが夜も営業してて、まあ、ちょっと、まあ、昼間とほとんど同じようなものが出るみたいな、そういうのを店見たことあるでしょう。あるいはあんまりそういう風な店ってちょっと、なんだろう、度胸とは言わないんだけど、あんまりなんかそういうの気が向かないわって言って入ったことない人もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、ラーメン屋みたいな中華料理屋、ラーメン屋と居酒屋の中間みたいな居酒屋っていうものがあなたの街にもあるでしょう。それが町中華だ、はい、ということで、そこに行くとですね、結構ね、いいんですよね。いい点がいくつかあって、飯屋なんですよ。まず飯屋っていうことは飯なんが出てくるんですよ。あのね、おつまみじゃないっていうところがやっぱ重要で、要はご飯を食べる目的でも行けるんですよね。居酒屋に行くと基本的には値段の割にはまあ、超塩分の高い油物を食わされるっていうのが、まあ、典型的な形じゃないですか。まあそんなのよりも普通にこう食べ物が出てくる、例えば餃子だったら普通の餃子が出てきてほしい。居酒屋みたいな、なんか俺はこれはなんだ、通常のサイズの畳と違うぞみたいな感じではない、ちゃんとした餃子のサイズ、まあ、僕はだから餃子のサイズという、なんていう、餃子のサイズがこう、なんていうの、ズルされてるっていうあれをちょっと提唱したいんですけど、まあ餃子のサイズをごまかさないっていうのがまずありますよね。だから小さい、要はなんていう、居酒屋の餃子みたいな、なんかこう親指の爪をちょっと大きくしたぐらいの餃子とはやっぱ物の違う、ちゃんとした餃子が出てくる店、そういうところはまあ普通に餃子食べればいいですし、あとはまあやっぱりこう枝豆とか別に何だろう、好き好んで食いたいかというと、まあそれ枝豆はうまいですけど、まあ普通の料理が出るならその方がいいでしょうということで、思えば町中華っていうものはバリエーションが、中華料理一とありますからね、麻婆豆腐から、ホイコーローから、豆苗から、まあ空心菜があったり、まあ、あるいはご飯物だったらチャーハンもあれば、まあ、ラーメンみたいなものも、まあ、麺類みたいなものもあったりとかする、ので、まあ、基本的にはなんだろう、特に飲む気のない、まあ、ただただ飯が食いたいだけの人も、まあ、誘いやすいというのがポイントですよね。で次に、まあ、酒はすごいものが提供されることはもちろんないですよ。例えば日本酒を飲みたい人は、まあ、残念ながらダメでしょうね。でもまあビールとハイボールと、まあちょっとした、まあ店によりますけど、まあカクテルみたいなものぐらいは出るでしょうと、梅酒ぐらいは出るんじゃないですかね。 まあ、そこはね、皆さん目をつぶっていただいてですね、まあ、安い居酒屋の、まあ、日本酒みたいなものと、まあ、どっちがいいんだみたいなところは若干あると思うんですけど、まあ、そういうのはね、さっ引くと、まあまあ、一応ですね、酒も出るし、まあ、あなたはその酒で我慢しましょうということですよ。そしてですね、まあ、やっぱりね、まあ、重要とは言わないんですけど、まあ、安いですよね。飲み屋とかって基本的にすごい高いので、割った時に1人頭、まあ、3、4000円以上になりますよね、安い居酒屋行っても。2000円の居酒屋、2500円とか2000円で終わったら、うお、安いじゃんって言ってびっくりするじゃないですか。だけど、まあ、町中華とかだと、2000円か、まあ、正直、まあ、あんまり食べない、要は人だったりすると、2000切る、まあ、1000円は切らないかなと思うんですけど、まあ、それはまあ夕飯として見れば、まあ、2000円ぐらいだったら、割とそんなになんかすごいコスパ悪いわけではないと僕は思うんですよね。ということで、だんだん見えてきましたね。じゃあ、すごい、なんか、見つけたみたいなこと言ってるけど、そんなの普通だよっていうと、まあ、それはそうなんですけど、でも意外とそのチョイスが取られないことが多いんで、まあ、ちょっと再提案しておこうかなという次第でございます。で、まあ、あと、それにすごい近しいものとして、ファミレス飲みっていうのも概念としてあるんですけど、ファミレス飲みはね、超むずいんですよ。やっぱね、ファミレスは酒飲むとこに、じゃないんですよね。まあ、諸説あり、サイゼリヤのマグナムボトルが一番やというふうにおっしゃる方々もいらっしゃいますけれども、まあ、やっぱね、何時になってもファミレスっていうのは、基本的には、まあ、ファミリーレストランであり、まあ、ご飯を食べに来る人の、オアシスなので、まあ、飲み屋ではないですよね、やっぱ究極的にはね。なので、こう、まあちょっと違うかなっていう感じですね。まあもちろんドリンクバーとかあるんで、本気の本気で、喫茶店みたいなノリで自分も一滴も飲まないよっていうんだったら、まあファミレスはかなり実は良かったりする。で、しかもまあ4人より上に行かないんだったらファミレスは悪くない。1人も飲まないんだったらファミレスは悪くないと思うんですけど、まあ、意外とでもね、都心の方とかファミレスなかったりしますからね。まあ、そういうね、もろもろのことを考えると、その町中華ってやつは夜になると、ほぼ居酒屋的な形態になるので、まあ、酒を飲んで、まあ、大声とまでは言わないですけど、多少、こう、なんだろう、まあ、飲み会的な雰囲気になったとしても、他の客に、まあ、迷惑がられることもない。まあ、迷惑がられてることもないってわけなくて、迷惑な場合もあるんですけど、まあ、要はそれはまあ、酒飲むとこだからね、みたいな顔をされるっていうところが、まあ、ポイントかなと思ったりします。ということで、今回、お話ししたかったのは、まあ、酒を飲まない人などと、コミュニケーションしていく、あるいは、まあ、居酒屋っていうものを、まあ、万能的なコミュニケーションの場として使うのは、ちょっとなかなか昨今難しいことが増えたなと思っているので、その部分を加味して、ファミレスとかでもなく、喫茶店とかでもなく、町中華使ってみませんかと。まあ、サラリーマンなら当然のようにそのチョイスっていうのは出るんですけれども、まあ、意外と出ないなっていうふうに思っていたので、改めて表明した次第でございます。ということで、EA ロックらしからぬ力説をしてしまったんですが、ここからそうですね、ちょっと違う話もしますか。まあ、どうせここまで来るともう誰も聞いてないと思うんで。 僕はね、豆苗と空心菜が好きなんですよね。なんかね、割とね、炭水化物とか肉とか食べなくても、僕は豆苗とか空心菜だけでやっていけるぐらいの勢いの人間でして、やっぱね、うまいんですよね。で、空心菜ってやつが町中華以外では日本だとほとんど食べられないんですよね。もちろん中華料理屋のガチの中華料理屋に行けば空心菜あったりするんですけど、なんていうかね、おまけみたいな感じの空心菜しかないんですよね、本当の中華料理屋には。で、俺はね、皿に山盛りの空心菜食いたいんですよ。ちょっと塩の強い空心菜を山になっているものが食べたい。なんでこんな話をしているかというと、今日豆苗を頼んで食べていたら、そんな野菜ばっかりもりもり食べていくんですかみたいな顔をされて、めちゃめちゃ好きだけどみたいな顔になってしまい、これを別に俺は一皿丸ごといけるがみたいな顔をしたら、変人扱いを若干受けてる気がしていて。そうかな。俺は山盛りの豆苗を一つで一食済ませられる人間だけどな。コンビニのね、パックになってるサラダで、ご飯だって言い切れるような人間ぐらい、僕は割と野菜を食べる人間なんですけど、野菜が嫌いではないというべきなんでしょうか。野菜だけ食って生きていける人間なんですけど、世の中の人間違うんすかね。不思議ですね。だって美味しいじゃないね。だから草だと思うからダメなんですよ。あれはね、なんていうの、ちょっと歯ごたえがシャキシャキしてるパスタだと思って食べればいいんですよ。ほら、中華風味ペペロンチーノ、パスタはしかし草みたいな感じの、草みたいな感じでこう考えてみれば、ほら、空心菜がなんか主食に見えてきませんかね。ダメですかね。空心菜結構ちょっと塩気の強い感じで、ニンニクが入ってたりするじゃないですか。ペペロンチーノにニアリーイコールだと思うんですよね。しかもちょっと唐辛子切って入れてある店も稀にあるんですよ。もうこれはもう完全に緑のペペロンチーノと言っていいのではないかと僕は考えてるんですけど、どうかな、どうかなとは。ダメか、ダメかな。こんなものを何分間も力説する必要ないじゃないかと言われると、それはそうという感じになるんだが、そうですね。何の話をしていたんだか。あと今ちょっとなんかね、某所の近くにある町中華、なんでこんな話をしたかというと、今日町中華に行ったからなんですけど、ちょっと面白かったんですよね、そこの店が。昼間にも何度か行ったことがあって、夜に行くのは初めてだったんですけど、僕は、車で都内に出ることが多いんで、酒は飲まないんですよ。で、そうなると町中華では大体、ウーロン茶を飲むみたいな人間になるんですよね。で、町中華はご飯がメインだと思うんで、別に良いでしょうって感じがするんですけど、でも夜は酒だから、できれば酒頼んだ方がいいと思うんで、別にウーロン茶を1杯で済ませるというか、2、3杯とは頼むんですが、それを押しのけて、僕が好きな炭酸水があったんですよ。炭酸水いいじゃんって。もし居酒屋に行った時、僕がノンアルコールで、何か、要は過ごすってなったら、その居酒屋のソフトドリンクメニューを見るじゃないですか。で、そこに、ノンアルコールビールがあれば、もうそれを僕は頼みます。ノンアルコールビール好きなんで、これはもう何があってもノンアルコールビールで全部済ませるぐらいの勢いです。で、 その上で、まあ、ノンアルコールビールがない店の方がやっぱ多いですよ。なので、まあ、ウーロン茶になったりするんですけど、まれに、そうですね、3分の1ぐらいの確率で、炭酸水があって、それがまあやっぱ僕は選べるとしたら炭酸水を選ぶことが多いかなと思ってます。でね、まあ、そこまでは別になんか言うことないみたいな感じかなと思ってて、炭酸水なんてね、別に珍しいことでも何でもない。で、今日、でも炭酸水って、普通炭酸水頼んだら、なんだろう、普通、まあ、ペットボトルみたいな、まあ違うの、ジョッキに、チューハイみたいなノリで出てくるのが、まあ一番多い炭酸水だと思うんですよ。で、次が、まあ、500ミリリットルのペットボトルみたいなものが出てくるみたいなケースも、まあまあまあ、たまにあるんですよ。で、その上で、まあ面白いなと思ったのが、今日炭酸水を頼んだ時に、僕ともう一人炭酸水頼む人がいたんですよね。で、じゃあ炭酸水2つって言ったら、じゃあ1つでいいですかって言われて、いや2つ欲しいんだけどっていうふうに答えたんですよ。そしたら、量があるからやめとけと。はぁ？と。よくわからんなと。そんななんかでかい炭酸水が出てくるわけでもなしと思って、でも、前、大体町中華のおばちゃんって、日本人ではないことが多いので、若干ちょっと要領が得なかったんで、まあまあ、そこまで言うなら別にまた頼めばいいわけだし、1個でいいよと、2人で飲むよと、グラス2つに炭酸水1つでいいよって言ったら、出てきたのがですね、果たしてピッチャーというか麦茶を入れるあれで炭酸水が出てきまして、で、ジョッキに氷が入った状態で出てきまして、これはね、僕もね、初めて見る光景で、いや、どうやって作った？みたいなのまず、ちょっとここの声としては出たんですけど、マジでいっぱい、要は1リッターぐらい入るガラス製の麦茶の、あれですよ、あれ。あれがドンと出てきて、で、ジョッキ2つ。まあ、確かにこれは、一人で一個ではないなっていう感じになって、まあ、正直これ値段いくらなんだろうみたいな感じで、っていうかメニューにはね、 500ml のペットボトルって書いてあったんですよね。でもどう見ても 500ml のペットボトルじゃないわけですよ、当たり前なんですけど。500ml のペットボトルじゃない謎の炭酸水が出てきて、私はこれ一体何なんだろうみたいな顔になって、まあ、町中華だしお得なんだなと思いました。いや、どうやってあれ作ってんのかな。炭酸水のサーバーみたいなのがあって、そいつからピッチャーに移し替えてんのかな。ちょっと釈然と実はしてないんですけど、まあお得なんでいいかみたいなノリで、まあまあやっていこうかなっていう感じですけども。まあ、とりあえずですね、ピッチャーの炭酸水を出すような町中華は非常に稀有ですので、大事にしていきたい。僕みたいなね、酒を飲まないで、まあ、そうは言いつつも、物を食べて、まあ、ごぶごぶと何か飲み物を飲む、そういうことをエンジョイするために、でかい、リッターですよね。リッターの炭酸水を出してくれる店っていうのを応援していきたいなと思う次第でございます。ということで、今回のイエロックは以上でございます。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、そんな変な店があるかという、苦情などはお受け付けできませんが、まあ、もし、行ってみたいという方があればお声掛けください。ぜひとも町中華飲みをしましょう。ということで、今回は以上とさせていただきます。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストです。ではまた、お疲れ様です。